皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、今年世界で最も成長しそうな国です。正月が終わりって皆様お元気にお過ごしでしょうか。週末はものすごい嵐でありましたですね。日本中が包まれた感じでありまして、日本中がこれだけ天気が悪いのも珍しいんじゃないかなと思うんですけども、まあこれが今年の悪い予兆でなければと、まあ、思う次第であります。ロンドンで発行されておりますエコノミストという、ザ・エコノミストという経済雑誌があるのをご存知だと思いますけども、あれの最後のページにはいろんな金融の情報が載ってるんですね。でこの間ちょっと見ておりましたら、今年2007年の GDP 成長率の見通しの最も高い国10と最も低い国10がグラフになって載ってるんですね。まあこれ見るとですね、今年一番成長しそうな国はアゼルバイジャンで、まあ大体 18% ぐらいだって言うんですね。以下スーダン、アンゴラ、モーリタニア、リベリア、カザフスタン、それから中国、それからアルメニア、エストニア、UAE と並んでおりましてですね、まあなんか本当にアゼルバイジャンだとかスーダンだとか、特にスーダンは戦争やってますよね。まあこういう国がですね、まあ経済成長率云々という議論でエコノミスト誌に載るというところにですね、まあ本当に今の時代らしいものを感じます。ちなみにですね、成長率が最も低いというふうに予測されている国のトップがジンバブエで、それでもマイナス 2.8% ですか。以下アイスランド、イタリー、コートジボワール、ドイツ、ポルトガル、セイシュール、スワジランド、フランス、マルタとなっておりましてですね、まあなんか本当にどういうふうにこういうの読めばいいかわからないんですけども、なんか昔とは全然やっぱり世界が違うってことはよくわかりますね。一般的にそのカントリーリスクという言葉が言われるんですよね。まあこれはもう言うまでもなく昔からある言葉で、その国に投資することのリスクを示しているわけでありまして、それはただ単にですね、相場が高いとか安いの問題ではなくて、まあ、経済のシステムの問題とか政治システムの問題とか、さまざまな地政治学上の問題だとか、まあ、いろんなものが中に入っていくんですね。で通常はですね、その経済発展というのは政治やさまざまなその経済システムをいい方向に変えていかないと、なかなか本格的に、まあ、離陸するっていうことはないんですね。ですからその本格的な、まあ、経済成長をするためには、経済以外の分野でいろいろと手直しをしなければならないことが実は多いんです。ですから一般的にですね、この経済成長をしようということで、まあ、小さな国、まだまだ発展途上の国に大量にお金が入りましても、それが全部一度に実を結ぶっていうことはまずないんですね。なぜならばその国の経済そのものがですね、やっぱりまだまだ未発展の段階では、最初はですね一気に盛り上がるんですが、やがてその一気の盛り上がりがですね、どっかで大きな限界を迎えて大暴落して、10年前のアジア危機みたいな感じですね、でおかしくなるってことがあるわけですけども、まあなんか本当にその、まあ、常に市場は暴騰と暴落の繰り返しでありますから、今みたいな世界バブルの時はですね、バブルだからこそこういうね、危険な国に金が流れ込むわけですけども、まあそういうことの中で、こういう今までねほとんど光の当たってこなかった、まあ、国々に光が当たり始めたということは間違いないと思いますね。やっぱり資源ですよね。アゼルバイジャンにしろ何にしろ、やっぱ資源が出る国にですね、ものすごい注目がやっぱり集まってるわけであります。20世紀はどちらかといえばですね、資源を使う国の方が強かった。しかし今は資源を生産する国の方が強いわけですよね。で同時にですね、その今の日本を考えてみますと、今ルル申し上げた経済成長の高い国、アゼルバイジャン、スーダン、アンゴラ、モーリタニア、それから、リベリア、カザフスタン、まあ、中国は置いて、それからアルメニア、エストニア、UAE、 こういう国々の発展にですね、どれぐらい寄与できるのかといったらですね、ほとんどなんか直接的には寄与できないんじゃないんでしょうかね。すなわち日本はもうついこの間までですね、欧米中心、それからまあアジア中国中心の政治経済運営でありましたから、今申し上げたいわゆるその、 資源国、まあ、発展途上の資源国に対しましては非常にその取り組みが遅かったわけですね。ですからなんかその貧しい国々があったような感じでやってきたわけで、今頃になってそういう、まあ、地政学的な変化が本格的に起こってくるようになりますと、まあ、これから発展しそうな国にはですね、何の足がかりもないというようなことになってるわけですね。まあ、だから本当の話、この15年ぐらい日本がもう実にもたもたしておりましたけども、やっぱり世界は日本がもたもたしている間に先に進んだんですよね。そこが一番ポイントだと思いますよ。やっぱり日本はこの中でもたもたしてたわけですよね。なんか改革でやったとかっていろいろなんか自慢する人いますが、要するにもたもたしてたわけで、世界はとっくの昔に前に進んじゃったわけですよね。まあ、それがまあ昨年のこの円安ドル安にもはっきり現れて、まあ、日本もアメリカ もうあんま大呼びじゃないのよと、ユーラシアからなんかそんな風にまあ思われ始めてる、まあ、思われちゃったんでしょうね。まあ、そんな感じがよくまあするわけですけども、まあ、いずれにしましてもですね、20世紀が終わりまして21世紀に入りますとですね、今まで全くその、まあ、見捨てられていたような、経済的には見捨てられていたところにもですね、光が当たり始めたということで、まあ、大きな変化がまあ始まってんじゃないかなと思うんですね。しかしですね、これから先本当にどうなるかって話は全然また別なんですよね。まあ、とにかくそのエコノミストとして見ますと、今年のその株価上昇率なんか見ると、まあ、各国きちがいじみてこれ上がってますよね。なんだか本当にその何十パーセント、それから中国だとか、あるいはこれベネズエラですがごめんなさい、中国だとかベネズエラだとか 100% 超えてますもんね、年間のこの上昇率がね。で、まあ、こうやってその本当にその金余りバブルですわね、典型的な金余りバブルを起こしちゃってますから、まあ、これがその、まあ、史上最大バブルですよ。まあ、これが崩壊したときはね、まあ、凄まじいことになるわけで、大体このまあロンドンエコノミストもそうですが、まあ、大体において強気の話ばっかですね。まあ、もちろんその警戒感は出てますけども、大体この相場の暴落する直前っていうのは弱気がいなくなっちゃうね、強気一辺倒で、でいつ落っこちるかっていうのはやっぱなかなか分かんないですから、まあ、その正直言ってこのみんな怪しいと思って待っていてもですね、まだ相場があるとまた金突っ込んじゃうんですね。だからどっかでその踏み板が外れるみたいにドーンとやられちゃうんで、まあ、これから気をつけないといけないと思いますが、まあ、でもしかし、相場が暴落すれば世界中まあ大騒ぎになることはまあそれはそうなんですけども、新しいところに今光や今までこう当たったわけですからね。ですからそういうところに今新しい動きが出ることも間違いなくて、ですからまあ世界的にはこれから本当の意味での、まあ、戦国時代が来るんでしょうね。それは何もこの戦争をするという意味ではなくてですね、経済はどんどん横に広がるんだけども、まあ、その国自身を守るためにですね、政治がいろいろと中と外の調整に頭をこの悩ませるというようなことがどんどん増えていくんでしょうね。日本なんかも今はもう安倍政権ヨレヨレになっちゃって、なんか伊吹大臣までいろんなスキャンダル出てきましたね。教育改革を目玉にするったって、その担当大臣がスキャンダルじゃしょうがないんじゃないかと思うんですけども、まあ、あんなのも結局、安倍人事じゃなくて小泉人事ですわね。小泉人事をそのままハイハイって受けてきちゃって、で全部ひっくり返り始めてるわけで、まあなんて言うんでしょうかね、小泉時代が終わったわけでしょうね。まあそんな風なことを見てるとですね、日本もこれから先どうしていいか全く分からってないわけですね。私はやっぱりもうこれから先は本当の意味で、大号令をかけてやり直すしかないと思いますよ。もうあの製造業は改めてこのユーラシアの中でどっか共闘法の国を見つけてですね、そこと連携するしかないでしょう。で農業とそれからサービス業はとにかく世界一の品質というものをですね定義して、それに向けて頑張るしかないと思うんですね。でこの10年がやっぱり勝負ですからね、技を伝承するのも、まあ、ね、今の段階の世代以上の方々、特に70以上の方々って結構技持ってますから、それを伝承できるのもあとまあ10年ですわね。それからさまざまな意味で世界がこれから大きく変わっていく、それまでで10年で変わるでしょうから、まあ、この10年が勝負どこなんで、まあ、政治が少しゴングを鳴らしたいとこですが、まあちょっとね、まあ、民主党も何をもたもたしてるし、まあ、何度も言いますように応仁の乱ということになるでしょうから、やっぱ地方に頑張ってもらうしかないですね。あの地方もですね、予算を使わないと政治ができないなんてもう思わない方がいいと思いますよ。あの予算なんたらもうとにかくね、財政破綻してるんですから、もうないわけですから、声ですよね、声をしっかり出してですね、それから横と横をつなぐっていうことをやったらいいと思いますね。 横同士元気ない人、元気のいい人をつなぐお手伝いをするのがこれから行政の仕事じゃないでしょうか。予算を使うのが仕事じゃなくなるんじゃないかと思いますよ。まあそういうところをよく気をつけてやっていただいてですね、まあとにかくその地域らしいその産業を盛り立てる産業をどうするのか、もうそれはみんなで知恵絞って少し考えるですね。でやっぱり都会と地方の共同作業でないとこういうものうまくいきませんから、地方だけでもうまくいかないし、都会の考え方だけでもうまくいかないし、だからやっぱりその都会と地方とそれぞれ一緒にできる仲間をね、早く探せた方が勝ちだと思いますね。都会と地方の連携の中に、まあそのこれから新しいものを、まあビジネスにしろ何にしろね、生活にしろどうやって作るかっていうことを、まあ一生懸命考えてやっていかないといけないんでしょうね。いろんな世論調査しますとですね、2カ所で住みたいなんていう人って今多いんですよね。家が2カ所にあったらいいななんていう人も結構多くてですね、まあなんかね、交通もことも大変っちゃ大変なんですが、ね、都会のラーメン屋に30分待ってラーメン来るような人もいますからね、まあ、待つっていうことは時間がかかるっていうことそのものが悪いっていう時代でもありませんし、まあなんかいろんなところでその都会と地方、あるいは地方同士の交流なんかも進んでいくでしょうから、まあその中でやっぱりやらなきゃいけないことは、まあ5年10年経った時に花開くような、まあ、産業育成の方向性とやり方をですね、まあ、早急に決めるってことですね。もう本当にね、さっき言ったアゼルバイジャンだとかですね、まあああいう国なんかみんなそうですよ。キルギスタンでも何でもね、とにかくカザフスタンですか、みんなそうですよ。どうやればですね、まあ、正直言ってロシアを怒らせることなく、中国を怒らせることなく、あるいは乗っ取られることなく、なおかつ自分たちの力を強めることができるか、これで頑張ってるわけですからね。どっかの属国になっちゃうと思えばもっと国家の運営は簡単なんですよね。でもそれじゃ全部持ってかれちゃうだけですから、収奪されて終わりでしょう。特にああいうね、アゼルバイジャンだとかカザフスタンだとか、ああいう中央アジアの国々にはみんなが狙ってるわけですから。地政学っていう学問がありまして、それによりますとあそこを取ったものがユーラシアを制するって話になってるわけですから、みんな狙ってくるわけで、ですからまあ鎖国をしてたんじゃ国が栄えませんから、まあ鎖国はできない。でもしかし全部入ってこられたら乗っ取られちゃうから、もう何にもなくなっちゃうんで、このものすごいその難しい舵取りをやってるわけですよね。まあそういうことをですね、少し日本もね、みんなやらないといけないわけですよ。ですからなんていうのかな、少しその見ている場所が違う地域がまだ多いですよね。東京見ててももう何もないんで、金は出てきませんからね。まあそうやって今ユーラシアで勃興しつつある国々のようにですね、まあ何にもないところから何かを売り物にしてですね、まあそこからいかにその人を持ってくるか、もっと広い視野でいろいろ考えなければいけませんね。もうだから地域の中はね、対決してたらダメですね。もう和解をしなきゃダメですよ。今までいろんな揉め事ばっかりやっててですね、まあ、それを引きずってたんじゃどうしようもないですから、まあ、やっぱり地域の中にも横をちゃんとつなげるリーダーが出てこないとなかなか盛り上がらないですね。地域はもう完全に和解ということでやらないといけませんですね。まあ今年はですから、それがまあいろんな形で芽が出るところぐらいまで行くんじゃないでしょうかね。まあ中央の方はまあ選挙もありますが、大体まあ流れておしまいでですね、まあ世界中からまあどうもならんと大体まあ中央は言われるでしょうね。一体どうもなりませんし、で中国の共産党の崩壊がいつぐらいから本格化するかですよね。今年ぐらいじゃないかと思うんですけどね。あれ続かないですよ、いつまでもね。まあそうするとやっぱり北朝鮮も同時に動き出しちゃいますから、まあとにかく中国北朝鮮というこのものすごい大津波をまあどうかわすかという問題がありまして、まあもちろんその地球の裏側の話で言ったら、イスラエルがいつイランを爆撃するかっていう問題もありますよね。あれも多分やるでしょう、この様子ですと。本気でやりそうですから、ちょっと止まりそうにないんじゃないですか、あの様子見てるとね。まあですから、まあその2つの重大問題が本当にありましてね、冷戦の最後のですから後始末ですよね。だからまあ一般的には全部手放しでもう21世紀だと言えないんですけどもね、21世紀の新しい時代だと言えないんですが、まあちょっとそこをですね、固めで睨みながらの展開にはなりますけども、まあとにかくなんか足元固めていかないといつまで経ってても始まらないんでね。まあそういう中国共産党の崩壊と、それからイスラエルの暴発は、まあなんか考えていろいろ備えておくというとこまでで、起きなきゃ起きないでそんなありがたいことありませんし、まあ起きたらその時はその時っていう部分が多いんでね。 まあ、まあ相場はもうダメでしょうからね、まあ、相場云々でやってる人は最後全部もう流されちゃいますから、早めに自分がその足元をちゃんと固められる場所を選んでですね、お金を上手に使った方がいいと思いますよ。お金を貯めようとか増やそうとか思ってるとみんな流されちゃいますから、今上手にお金と時間を使って自分の未来を作らなきゃいけない得意ですからね、まあ、それはぜひ頑張っていただくしかないと思うんで、まあ、本当に世界もどんどん秩序が変わっていくときですね、今まで本当に光の当たらなかった国に光が当たり始めてきて、まあ、そこから新しいエネルギーが出てきてるわけですから、まあ、日本もこれから偉く頑張っていかないといけないなと、まあ、そんな感じがします。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、今年世界で最も成長しそうな国ということでお伝えいたしました。どうぞ今年もお元気でお過ごしください。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。